それでは私たちは朝の礼拝のメッセージに入っていきます。先週は昇天者記念礼拝を持ちました。そして来週はですね、子供祝福式を第二礼拝の時に持ちます。特別な礼拝がね、続きますけれども、今日はですね、その間に挟まれてますけれども、マタイの福音書をね、読んでいきたいというふうに思います。ですかね、マタイの福音書2章1節から12節までね、今日は見ていきます。1節から。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東の方から博士たちがエルサレムにやってきた。来てこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちはその方の星が昇るのを見たので礼拝するために来ました。次のちょっと見てください。ナザレからベツレヘムというのはですね、次ですね、ここがイスラエルの、ね、場所ですね。この視界の部分と、そして北にガリラヤ湖があります。これを結ぶこの川がヨルダン川になってますけど、今でもこの川がですね、今のイスラエルとヨルダンの国境になってます。でナザレというのはこのガリラヤ湖の西側ですね、少し険しい丘の上にある小さな町ですね。今はですね、たくさんの人が住んで、こう住宅がたくさん建ってますけれども、ここですね。そしてここからベツレヘムですね。ベツレヘムというのは視界の大体先を山の方に登るとエルサレムがあるんですけど、そこからですね、南に数キロですね、下ったところにあります。ですからこのナザレからベツレヘムまで、大体、150キロ以上ありますかね。道はね、まっすぐじゃないので、いろんなこのぐねぐねしたところ入れると150キロ以上ね、あると思います。で当時はロバにね、乗って移動したと思いますので、身重のマリアにとっては長い旅であったと思いますけれども、ここに移動しました。で前々回ですね、この、イエス様が生まれた時代の背景というかね、歴史をちょっとこう見ました。紀元前37年に井戸マヤ人の血統を持つヘロデ王が、王様になって、ローマ帝国ですね、この当時ローマ帝国の支配下でしたけど、そのローマから王様として治めなさいと任命されて、この時代ですね、この地域を治めていました。でヘロデ大王というのは紀元前4年に、亡くなったことが分かってます。でこの福音書を読むと、その4年に亡くなった時にイエス様は生きてました。もう生まれていましたので、イエス様の生まれを、大体その紀元前4年よりも先のね、紀元前6年ぐらいにね、の前後ではないかというふうに言われています。本当はね、ゼロで、紀元の0年がイエス様の生まれた年として計算して、そこら辺がね、少しずれていると、実際はずれていたということですね。でイエス様がお生まれになった時に博士たちがね、来られたというふうに、ありますけれども、私たちのクリスマスの劇では羊飼いとね、博士も一緒に登場するという、そういう場面をね、見ますけれど、羊飼いはルカの福音書で登場し、このマタイは博士たちが来ます。博士たちはおそらく生まれたばかりだったかもしれませんけれども、ヘロデはその後ですね、2歳以下の子供を殺しているということから、博士たちが来た時は生まれたばかりではなくてですね、ある程度1歳とか、その前後の大きくなっていた可能性もあるというふうに十分考えられると思いますね。で東の博士というのは一般的には古代のペルシャ のゾロアスター教の司祭ではないかというふうに言われています。ペルシャですよね。アーティン君の、お父さんお母さんの、故郷ですけれども、ペルシャからこのエルサレムまでは大体 1500km 以上、ありますので、ラクダに乗ってきたとしても数ヶ月の旅をですね、してエルサレムに着いたというふうに言っていいと思いますね。で博士たちは東の方からこう星が昇るのを見たのでというふうにあります。 で、ペルシャっていうのはもちろんこの今のこのイスラエルよりもずっと東の方にあります。その東のペルシャから見て東の方から東あの星が昇るのを見たというので、まあ単純にそれは何か救い主が生まれたサインとしてね見て、でそれで出かけたんだと思います。そして彼らを導いた星というのは、まあこの超自然現象の星だったんじゃないかというそういう意見と、まあ、星そのものはですね見つかりを指しているんではないか、まあヨセフさんもね、それから博士も夢の中でこう警告をされたり、あの神様の言葉を届けられたりしますので、それらを表す見つかりを指しているんじゃないか、そんな風に、ね、考える、まあ、いろいろ諸説があります。実際のところどういう形で、その星がこう現れていたか、それはですねもう想像をするしかないという、そういう状況になっています。では3節から、ね、続き読んでいきましょう。これを聞いてヘロデ王は動揺した。エルサレム中の人々も王と同じであった。王は民の宰相たち立法学者たちを皆集め、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれています。ユダの地ベツレヘムよ、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくない。あなたから治める者が出て私の民イスラエルを牧するからである。まあ、実際聖書を読むときはね、必ずこの脚注を見ていただいて、これは旧約聖書のどこの部分の引用かね、あの確認していただければいいと思いますね。ミカ書からですね、これは引用されているということですね。当時はですからもう救い主が生まれるんだという、そういう考えは広まっていたし、それがベツレヘムで生まれるということも、まあ、あの知識として人々の中に持っていたということがわかります。そこでヘロデは博士たちを密かに呼んで、彼らから星が現れた時期について詳しく聞いた。そして行って幼子について詳しく調べ、見つけたら知らせてもらいたい、私も行って拝むからと言って彼らをベツレヘムに送り出したというふうにあります。まあ、ヘロデさんという人のその歴史的背景、この前見ましたけれども、ヘロデさんはイドマヤ人の血を引くので、ユダヤ人からはあの正当な王としては、ね、見られていませんでした。まあ、彼自身、まあ、このローマ帝国にうまいこと取り入ってその地位をもらっていますから、心の底では、ね、自分が本当のユダヤ人の王ではないことを知っていました。でもこのヘロデさんというのはユダヤ人を喜ばすために、前見ましたけど、当時の神殿をものすごい拡張工事してですね、まあ、今残っているその神殿の敷地の領域にねまで広げました。山の上にね神殿がありますから、もっと狭いはずですけど、まあ今行ったら分かるんですけど、ものすごい広い敷地があるということは、かなりこうね建築技術を使ってこの平らにするね、そういう土木工事をヘロデはですねあのしたということです。でローマ帝国に対してもカイザリアというね港があるんですけど、そこも今遺跡で残っていますけど、そのカイザリアを、まあ、カイザルというねローマ帝国の名前をつけてローマにプレゼントするという形で、かなりですねそこら辺をこう大事業をですね成し遂げた人です。ですけれども人々の間にはあとはですね本当の意味で信頼関係をあの築きませんでした。ですので自分のこの王としての立場をこう奪いそうな人を全てですねこう処分して、自分の妻とか2人の息子さえですね手をかけて、まあ自分のあの地位を守ろうとした。ですからもう最後は疑心暗鬼になって、ちょっともうあの気が狂うような感じのね、そういう状況になっていました。これはヨセフスの書いたユダヤ古代史というものを読むとですね詳細に記録されています。でこのヘロデのところに、まあ、この博士たちはのんきに、ユダヤ人の王として生まれた方は、お生まれになった方はどこにおられますかと知らせに行ったということです。ですからこれを読む私たちは、あこう本当に最悪な状況が、生まれたばかりのイエス様と若いマリアとヨセフの間上にくくりかかってるんだということをですね、ここで見ることができます。でヘロデさんという人はあの この二面性というものを博士にもね、こう見せました。一方では王様が生まれたと聞いてすごく動揺しました。心はものすごく不安に恐れながらも、でもその人のに見せるその外面というんですかね、それは平静を保ってですね、そして博士には私も行って拝むからという敬虔な姿を示しました。でこういう二面性というのはですね、まあ、私たちある程度持ってますけど、ある人は特にそれをね、も持ち続けるものです。でその何ていうか人当たりの良さ、そういうもののゆえにね、まあ、少なくない人はその人はいい人だという感じで、ずっと認識していくということになります。でも神様を信じる人はですね、自分自身に関してはそういう二面性というものは、私の心すべてご存知の神様の前では嫌われる、神様それを良しとしないということをね、ぜひ覚えるべきだと思いますね。でそういう二面性は確かにその自分の周りの社会ではうまくいったとしても、神様の前では本当に喜ばれていない。神様は私の心をご存知で、そのような二面性を良しとしないということをね、私たちは心にね、こう覚えるべきだというふうに思いますね。そして私たちは、まあ、いろんな人と接すると、そのような形で二面性を持って接してくる人がいます。まあ、博士たちのようにね、ああ言ってヘロデ王様も拝むんですねみたいな、そののんきなところもね、確かに私たちありますけど、でも、やはりそれをこうなんていうか、ある程度の、見抜ける必要があるというふうに思ったらですね、これは神様にそのように祈るべきだというふうにね思いますね。そしてそのような狡猾さの中から自分は助け出されるということを神様に祈るべきであるというふうに思います。でところでですね、私たちはまあどこかでその、まあ、心にはね、そのネガティブな思いがあっても、人のそのに対してその、まあ、気を使ってね、自分は大丈夫なように振る舞うということは、これは悪いことなんじゃないんではないかというふうに思う人もね、いると思います。でこれはですね、もうやってみるしかないというふうに思うんです。現実がどういうふうに動くか、これはもうそれのみが、そのなんて言ったんでしょうかね、本当のその神様を作った世界、そしてこの世の現実というのをもう知る方法で、大きな方法であるというふうに思います。で、おそらくですね、その二面性を持って生き続けるってことはですね、平安を増すというよりは悩みを増すだけではないかなというふうに思いますね。で二面性を持つというのの、まあ、なぜ私たちはそう持とうと思うかというと、それはやっぱりその自分は誰が何と言おうと、自分は自分なんだという、そういう強さがね、ないからだというふうに言えると思うんです。そう思えばそんなに人がどう思うか、それに気にしない、本当に神様が言われる正しいことをやろう、それだけで、そんなシンプルな生活になるんですけど、でもこんな自分に関わらず人からよく見られたい、そういう中にこの二面性というのが、まあ、出てくるということですね。でこのようなその本当の自分を隠しつつコミュニケーションを取ろうとするとどうなるかっていうとですね、まあ、気に入られようとして、まあ、媚びてみても長い目で見たらうまくいかない。どんな人に会ってもすごい気を使うんだけど、でも決して十分じゃない。そして今度メソメソしてみるんだけど、それも長くは有効ではない。そして無理していい人を演じても、やっぱり自分自身にやっぱり無理が出てくる。そういうようなですね、ことを体験することになるという可能性は大きいと思いますね。神様が意図される隣人とのコミュニケーションというのは、秘訣というかね、その原則はやっぱり心をね、通わすことではないかというふうに思うんです。 決してですね、気を使う優しい私を周りの人に売り込むこと、これがコミュニケーションではありません。気を使う私は優しいと思うのはそれは思い込みであって、本当の優しさというのは素直さというところに出ているということをぜひ覚えたいと思うんですね。相手に対して優しく誠実であるためには、相手に対して素直である、つまりありのままの自分というか、そういうものを、まあ、相手によりますけど、そういうのをこう出していく、そういう中にその、親しさというのが生まれてくるんだということをぜひ覚えたいと思うんです。でこれはヘロデさんにとっては到底無理な話でした。素直になるためにはありのままの自分というね、その現実、恐れている自分、自信のない自分というものを、まあ、認める必要がありましたけど、それをヘロデさんはしてこずに、むしろ強い自分というのを、一生懸命作り出して強引に現実を変えようとしてきました。それによって人々とのその摩擦も増えていったということです。キリスト者の場合はどうしたらいいでしょうかね。私たちはそのようなヘロデの弱さに共感するところもあるんではないでしょうか。でもキリスト者の特権というのは、この素直さという、必要な素直さをイエス・キリストの十字架の許しの光の中で少しずつ身につけていく、これがキリスト者の歩みです。昨日はまでは素直じゃなくて、今日いきなり素直になる、それは現実的に無理です。私たちの人格というのはそういう簡単に形作られるものではありません。でもこの神様を知り、そしてこの神様は最悪の状況の時に私のために命を捨ててくださったならば、その素直さを、その最悪の自分を神様の前で認めつつ、まずそこから始めて神様の前でありのままの自分をで祈ることを覚えます。そしてそれがその次には隣人の関係において影響を及ぼしてくるということです。ヘロデ王はですね、博士を、ね、送り出しました。博士たちは残念ながらヘロデの二面性というものを見抜けなかったませんでした。まあ、ヘロデも博士たちを騙せたというふうに確信していたため、まあ、部下をね、一緒に博士たちについていかせることはしませんでした。ヘロデは博士は必ず自分のところに戻ってきて居場所を知らせてくれるんだろうというふうに思い込んだということです。でここにもですね、そのヘロデの狡猾さ、敵意とは裏腹にその計画を台無しにする神様の、まあ、見えない働きというものが、まあ、あるというふうに言えます。救い主は赤子である救い主が守られるという、そういう、人にとってはちょっと想像できない、そういう介入がでもこの背後の裏にあるんだというふうに言えると思います。では9節から見ていきましょう。博士たちは王の言ったことを聞いて出て行った。すると見よ、かつて昇るのを見たあの星が彼らの先に立って進み、ついに幼子のいるところまで来てその上にとどまった。その星を見て彼らはこの上なく喜んだ。それから家に入り、母マリアと共に幼子を見、ひれ伏して礼拝した。そして宝の箱を開けて黄金乳香没薬を贈り物として捧げたとですね。まあ、伝統的にはこの黄金はイエス・キリストが王であるということ、乳香はこれはイエス・キリストが神と人との仲介をする、まあ、祭司としてのね、祭司が使う香のが乳香ですから、それを表している。そして没薬はこの方が死んで、十字架にかかって死んで葬られる、そのような方法として人を救うという、その救い主しての働きを、まあ、示しているというふうに考える人もいます。博士たちがそこまで考えてこの3つを用意したかどうかは私たちには分かりません。ですけれども、ここにもですね、これからヘロデの魔の手がですね、この若い家族に及んで彼らは逃げないといけません。エジプトに逃げる旅費、そしてエジプトで滞在する費用、貧しかった彼らがそれらを十分に成し遂げるために十分な贈り物になったということは確かです。 ですからここにもですね、鬼気迫る家族を支える神様のその摂理と言っていいんでしょうかね、難しいことは、背後での働きを私たちは見ることができます。で、12節ですね、最後の、今日の部分の3節です。彼らは夢でヘロデのところへ戻らないようにと警告されたので、別の道から自分の道に国に帰っていったということですね。直接夢で、警告が与えられて、そしてこのようなもう本当に絶体絶命のそういう追い詰められた状況にかかわらず、ここでも神様の見えない配慮と働きがイエス・キリストのこの地上での生活をこう生まれた時から取り囲んでいるということがこう分かると思います。この力は私たちにも期待できますかね、どうでしょうか。ローマ人の手紙8章では、神を愛する人々のためには神様は全てのことを働かせて益としてくださるというふうにありますので、神様を愛する人のために同じその神様の背後での働きがあるということを確信してよいでしょう。でもそれはイエス・キリストの生涯に見られるように、全てのことがね、何やってもうまくいく、そういうようなものではないでしょう。私たちの目には途方に暮れるような状況にあったとしても、私たちはノックアウトはされないんだと。ノックダウンはされても再び立ち上がる力をも神様は与えて、そして逃れの道をも用意してくださる。それを私たちは同じように期待できるということです。そして大事な点を私たちは忘れてはいけません。博士たちは幼子に似つかわしくないですね、宝物を与えました。それはこの幼子がやがて王となるということを予言を通して信じていたからです。私たちも単に神様に一方的に与えるということはありません。神様がまず与えてくださり、その応答として私たちもこの人生において自分の置かれた場所で与えるものになることをようにと召されているということをぜひ覚えましょう。ヨハネ3章16節には、神は実にその一人子を与えになったほどによう愛されたというふうにあります。もし私たちがエルサレムの指導者ヘロデ王たちのように、自分の野心とそれから執着によって心がこもっているならば、神様とその働きを一緒にすることはできないでしょう。それだけでなく、神様の働きのを敵対するものになるかもしれません。でも私たちは御霊によって導かれるものとして、神様の御心と調和を持って歩みたいと願っています。そしてそのような聖霊の働きの中で、私たちは神様の計画をわきまえるものになっていくでしょう。そして神様がお与えになったように、私たちもその神様の手足として、私たちの周りにいる人たちに与える、またそのことを通して愛するものにされていくでしょう。もちろんどんな人にも無条件に与えればいいというふうには私は思いません。確かに相手を見て、時には線を引く、境界線を引く、そういうことも学んでいかないといけないでしょう。なぜなら私たちが与えるその行為が実りあるものにするために、神様の実を結ぶためにはそのような知恵も必要でしょう。しかし私たちはその上で、神様が御子を与えたように、私たちもその愛を受けたものとして隣人に与えるものように、そしてこの博士のように大切な神様の計画の中で用いられる、そのようなものとされていくことを願っていきましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、あなたの御子が生まれた時の本当に危機的な状況、そして権力からの容赦のない 敵意が向けられた、その状況を見ました。しかしあなたはその全能の力によって、あなたのご計画をこの世にあっても人の愚かさや罪にもかかわらず、その目的を成し遂げてくださることを信じて感謝します。この者の人生のにおいても本当に罪にあり、また弱さと、また愚かさに象徴されるものですけれども、あなたをの恵みにより頼むとき、あなたはそれらをも働かせて益とし、あなたの目的の中に組み入れてくださり、あなたの救いの歴史の一部としてくださることを信じて、感謝します。どうぞ私たちのこの歩みが、あなたと顔と顔を合わせて出会う時まで、あなたの御心に調和したものとして歩み続けることができるように、どうぞ豊かな恵みを与えてくださり、私たちが与えるものへと変えられていくことをができますように、この祈りを主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。